ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
ゆりしげ市長のワンダフル沼津、6月放送分です。今日もいつも通り沼津市役所で収録した模様を皆さんにお届けしてまいります。ここからの進行はコースト FM 上田光平です。今月もよろしくお願いします。さて、今回もまたゲストをお招きしてお話を伺っていきますけれども、収録にあたっては新型コロナウイルス感染拡大防止のために換気したお部屋の中でそれぞれ距離をとってお届けしていきます。今日もまた少しちょっと離れた場所にいますけれどもね、頼重修一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
1ヶ月ぶりでしたけれども、まあ、この1ヶ月は本当に市長も大変でいらっしゃいましたね。
そうですね、私がというよりもですね、もう世界レベルの新型コロナウイルスということですけど、まあ、沼津市の方においてもですね、やはり多くの方々が観光客としていらっしゃる時期でございます。そんな中においてですね、もう今は来ないでくださいと、まあ、皆さんが元気になったらね、盛大なお出迎えをさせていただきますみたいなね、そんな話をしていたわけですけどね、大変ですよね、本当にね。
はい、私もやっぱりラジオの生放送を通して県外の方も聞いてらっしゃいましたから、
はい、
申し訳ないんだけれども今はちょっと我慢してほしいと、
はい、
ただこれでね解除されてまたウェルカムの時にはみんな市民の皆さん大歓迎しますから、その時にはいっぱいぜひ遊びに来ていっぱいお金使ってくださいねなんていう話はさせていただきましたけれども、
はい、
まだね完全なる状態ではありません、
はい、
やっとこう沼津市の中でもね社会活動経済活動がまた動き出したかなというところですので、まあ、市民の皆さんももちろんそうですけれども、インターネットでお聞きの皆さんも引き続きね、
はい、
対策にご協力いただければと思います。はい、市長今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日のゲストをご紹介します。今回のゲストは三浦地区に移住しまして地域おこし協力隊員として活躍されている青木恵美さんです。青木さんは企業の広報部やウェブ制作会社などでの経験を生かしまして、沼津の魅力を発信するウェブサイト、沼津通信というのを立ち上げまして、運営されていらっしゃいます。ということで、今日は青木恵美さん、私の向かいにいらっしゃいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ラジオご出演の経験も終わりということですので、今日はどんなお話が伺えるのか楽しみですけれども、よろしくお願いします。
お願いします。
早速、いつも通り市長からですね、青木さんに質問をしていきますので、青木さん順番にお答えいただければと思います。
はい、
早速最初の質問から市長参りましょうか。
はい、今お話にも若干出てきたところですけどね、地域おこし協力隊、この活動があるわけなんですが、青木さんにおかれましてはですね、この活動をですね今していただいている最中なんですよね。まずこの地域おこし協力隊、このことについてですね応募しようと思ったきっかけっていうのがあったと思うんですね。そのあたりのことを教えていただけますか。
はい、そうですね、この質問は本当によく聞かれるんですけれども、はい、ここに来る前には、約8年間横浜で働いていました。で先ほどおっしゃってくださったようにそちらではですね、企業の広報部やあとウェブ関連の会社などで働いていて、
はい、
すごく仕事も楽しくて友達もたくさんできて、
うん、
楽しい生活だったんですけれども、一方で毎日とっても忙しくて終電で毎日帰るような生活にこうちょっと疑問を感じているようなことがあった中で、横浜で私シェアハウスに住んでいたんですけれども、はい、その時に一緒に住んでいた仲間が沼津に移住をしたことがあって、時々彼女を訪ねて遊びに来ていました。はい、でそうですね、もともと私浜松市出身なので同じ静岡県の沼津のことはもちろん知ってはいたんですけれども、実際に住んでみるとか遊びに来るっていうことはすみません、あまりなかったんですね。
はい、
はい、でも彼女を通して、沼津の魅力を知っていくうちにすごくこう私の理想に近い暮らしが実現できそうな場所だなという、特に自然が多かったり、
はい、
あとですね、友達の、友達を紹介していただいた時とかに、
はい、
こうすごくクリエイティブなことをされている方が多くて、
うん、
なんかもしかしたら都会よりも面白いかもしれないと思いまして、音見心中をしばらくしていました。
音見心中、
そうですね、
うん、
でその中で地域おこし協力隊が募集がかかっているっていうのを偶然知りまして、
はい、
あこれはちょっと運命的なものを、
はい
はい、感じます。
運命
言われてるかもしれない。
なるほどね、
はい、ここまで沼津のことを褒めてくださるっていうのは我々としては大変ね、市長ありがたいことですし、
ありがたいですよね。
都会よりも魅力があるんじゃないか、
はい、クリエイターにとってはですね、まあ、沼津の地域資源と言われている自然環境、
はい、
こういうところが逆にですね、うん、そのクリエーションというのをですね、うん、増長させるなんてことを聞いたことあるんですよね、
はい、
だからそういう点では、まあ、クリエイターの皆さんには最高の場所かもしれませんね、はい、
私住まいは実は隣の三島ですけれども、はい、高校時代以来久しぶりにやっぱり沼津で仕事をして、まあ、2年ぐらいなんですけどね、やっぱり沼津から見る富士山の景色とか沼津から見える海の景色とかってやっぱり沼津でしか感じられない魅力っていうのは、うん、いっぱいあるもんですね。
なるほど。
改めて感じるなって私も思うんですけれども、はい、都会から横浜からこちらにいらっしゃったという青木さんですけれども、まあ、感想なんかもね気になりますんで、ここからちょっと伺っていきましょうか。
そうですね、まあ、いろいろな経緯経過で沼津にっていうような話があって、いやーすごいなーなと思いながらですね、市民としては大変ありがたい話かなと思ったんですけど、
はい、
まあ、先ほども若干触れていたと思うんですけど、
ね、うん、
この沼津の魅力っていうかですね、まあ、そういうことだったと思うんですが、移住されて感じたこととかですね、なんか具体的にありましたらまた教えていただけますか。
はい、そうですね、先ほどもちょっとちらっと申し上げたかもしれないんですけれども、うん、特に私がこの地域おこし協力隊で担当させていただいている三浦辺田地区に関してはもう本当に素晴らしい場所だなと、うんうん、毎日思ってます。
毎日
嬉しいですね。
それは本当に大げさではなくて、比較的体を動かすことが好きなので、毎朝起きてから、うん、近所 の, 海沿いを歩くことを日課にしてるんですけど、
最高ですね、
はい、
そうなんです、最高なんです、
ね、
はい、毎日ですね、そうですね、富士山を横に見ながら海岸線を歩くときに、はい、うん、ああもうなんて素晴らしいとこに来ちゃったんだろうって本当に毎朝思いますね、うん、
なるほど、はい、海越しの富士山ってやつですよね。
そうですね、本当にな
んか別のところで聞いたんですけどね、海岸からというか、まあ、海からですね、いきなり3000メートル級の山がすぐにあるっていうところで、
そうですね、
世界レベルでもそんなにないそうなんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、ということで、まあ、よく3776メーターの富士山と、まあ、日本一深い駿河湾という高低差とかね、よく言われているところがあって、まあ、そういう中に我々いるんですけど、外からいらっしゃったからこそなおさら、
そうなんですよね、
そういうところの素晴らしさというのを感じられるかもしれませんね。
そうですね、あとはその自然だけではなくて人がすごく面白いなと思うんです、うん、
面白い
面白い、
そうですね、よりすぎ市長も面白いですけど、
市長は面白いですよ。
あ、そうですよね、
本当に面白いですよ、もう普段のラジオ収録でも面白いですけど、これ収録を終えたらもっと面白くなりますから、
後ほどですね、
後ほど楽しみにして、
いや、あんまり喋んないでくださいよ。
最近ちょっとね、収録でもギャグが出づらくなったんですけれども、
そうなんです、
たまにギャグも出ますんでね、
はい、ぜひ、
ぜひとも期待していただければと思います。
はい、頑張ります。
すいません、その人と人とのつながりのお話です。
はい、はいはい、そうですね、都会にはもちろんいろんなところからこうなんか、まあ、ユニークな方、クリエイティブな方とか、うんうん、もちろんたくさんいるんですけれども、うん、沼津も負けないくらい本当にそういう方がいっぱいいらっしゃって、
あ、
で特にその方たちは、先ほど私が仕事をしていた時に毎日終電でもうクタクタになってっていう生活は、まあ楽しかったんですけどちょっと疑問だったっていうところに関して、こちらの方たちは仕事も楽しみつつ生活もすごく楽しんでるっていう、すごくバランスがいい良さというか、はい、なので本当に人生そのものをこうなんか楽しんでらっしゃる方が多くて、でさらになんかこう一人じゃなく くて、あの仲間たちと一緒に何かを作ろうっていうそのつながりを、はい、あの大切にしながら自分の好きなものをこう作っていくっていう方が多いなっていうのを感じたので、あの都会にいるよりもむしろそういう人たちとつながりやすい環境があるなっていうところがすごく魅力だと思います。
はい、あもうどんどん魅力を、
はい、
こう掘り下げて掘り下げてね、
そうですね、
ございますね、本当にね、
心と心の絆っていうのは結構大事にしますよね。は
い、ああ、そうかもしれないですね。
はい、ですね、はい、まあその代わりまあ濃い付き合いになりますけどね。
濃い
付き合い。
そうなんです。まだ、あの三ヶ月、あもうすぐ4ヶ月ですかね。
はい。
はい、まだそこまで濃いところは知らないんですけど、
うん。だんだん深まってきます。
だんだん
ですね。
本当に濃いくなってきますよね。
そうですね。
はい。まあ、それがあの一つの楽しみかもしれませんけれども、
はい、
ここからは、はい、青木さんが活動していらっしゃいます沼津通信についても伺っていきたいと思います。市長、次の質問お願いします。
はい、沼津通信ってなんかすごくいい響きですよね、うん、前もリノベの時にねちょっとそんな話をさせていただいたところがあったんですけど、
はい、
まあ企業のね先ほどのお話の中においては、はい、その広報部の方にいらっしゃったりとか、はい、ウェブ制作会社こちらの方のご経験が、まあ、横浜の方でもっていう話があったわけですけど、
はい、
そういうあの貴重なご経験をね生かされて、はい、沼津市の魅力を発信するためにということで、はい、このウェブサイトの沼津通信こちらの方を立ち上げられたということでございました。この運営されているということのですね、あの沼津通信のことなんですけど、このコンセプトについて教えていただけますか。
コンセプト、はい、そうですね、あの先ほど市長もおっしゃってくださったように、
はい、
まず沼津通信、あの通称沼津仮というんですけれども、はい、あの方はあのリノベーションスクールというところで、うん、あのまあ、ある意味偶然出会った、9人のメンバー、それまで全く面識、あまあ、でも一部面識がある方たちもいたのかな、うん、があの集まって作ったあのメディアなんですね、
うん、
はい、なのであの職業も年齢もあの興味のある分野もすごく様々なんですね、うん、なので、まあ、あのある意味こう一つ の, あのガチガチのコンセプトを作るっていうのはすごく難しいなと、はい、もう最初の時点で、うん、あのあったので、むしろこうがっちりと決めずにあのゆるーく、
おー沼津らしいですね、
ゆるーくね、
ゆるーくあのコンセプトも沼津の面白さをゆるーく取り上げていくっていうのが、うん、あの基本になっています。
そうですか、なんかそのあたりの反応というのも気になりますけれどもね、そこで一緒、うん、次の質問いきましょうか。
そうですね、この沼津通信の中でですね、
はい、
あの飲食店さん、まあ、今コロナの関係でもね本当大変な状況なんですけど、応援されるサイトこちらの方を立ち上げられたということでございます。まあ、この立ち上げられたことによってですね、何か反響をいただいたり、事業者さんの皆さんの生の声みたいなのがありましたらね、ぜひともお伝えしていただきたいなと思います。
はい、そうですね、沼津をやっている中で、まあ、コロナのことがあのすごくこう大変になってしまう前も、
うん、
あの飲食店さんのことをあの取材させていただくあの機会はあって、でやはりその中でやっぱりコロナがこうなんかより深刻になっていく上で、まあ、肌でですね、あの飲食店さんがこう、まあ、営業をすごく難しく感じているなっていうのを私たちも感じていました、うん、
はい、
でその中でそれを打開する案として、あの飲食店さんがテイクアウトを、はい、新しい試みとしてされているというところが、
ね、う
ん、そんな中でもすごく前向きな試みを、ぜひ応援したいなということで、沼津の中で食べて応援しよう、テイクアウト飯特集というものを、うん、企画しました。
はい。
はい。で、こちらの方はそうですね、かなり飲食店さんやあと読んでくださっている読者さんにも、
うん、
大きな反響をいただいたんですけれども、はい、うん、特に感じたのは、普段こう記事を書いている中で直接読者さんだとかの、ご意見を聞くことってあまりないんですけれども、今回の企画に関しては、直接まあ、飲食店さんに、テイクアウトの内容をお聞きして作った記事なので、
はい、
はい、その際にやはり掲載した後に、お客さんがすごくたくさん来てくれるようになったよとか、 そうですね、すごく嬉しいお声を直接聞くことができたというのは本当に嬉しくて、うん、今回の企画は本当に立ててよかったなと思っています。
あ、前回のこのワンヌマの時間にもね、そのテイクアウトについてのお話をね、
う
ん、
そうでしたね、
触れました、はい、それに関係するゲストさんお招きしましたけれども、うん、やっぱり反響があると嬉しいですよね。
そうですね、やはり私たちまだ沼津を立ち上げて間もないんですけれども、うん、どういう内容を取り上げていくかっていうのもまだまだ模索段階の中で、今回の企画に関しては本当にこう皆さんが何を今求めているかっていうところを企画として取り上げられたっていうことが、すごく私たち自身にとっても今後の方向性ということに関して いい勉強になったなと思ってます。
青木さんのお話伺ってて、ラジオやってる私もハッと思ったのは、今皆さん何を求めてるんだろうか、どういう情報必要なんだろうかっていうのは、やっぱり敏感に我々もアンテナを張っていかないと、
はい、
やっぱり今こういう状況ですからね。
そうですね、行政も同じです ね、
行政もそうだと思います。やっぱ敏感になってますから、はい、市民の皆さんが、リスナーの皆さんがどんなことを求めるかっていうのをね、はい、もうちょっと私たち、ね、アンテナを張ってね、はい、本当にその通りだと思いました。ちょっと学ぶことが今日いっぱいあるなと思いながら
伺
ってますけれども、まあとは言ってもやっぱりコロナの影響いろいろあると思います。活動にあたってね、まあなかなかね、難しいところ課題もあるかと思いますけれども、これを踏まえた上で今後の活動についてもね、非常に気になりますね、
うん、本当にそうなんです。まあコロナの中においてはね、まあ、新しい生活様式だとかっていうような話が出ていて、まだまだそういう意味においては活動自体が制限される、そんなところありますよね。まあ、こんな中でもですね、やっぱり大々的に沼津を PR する、まあ、魅力をですね、多くの方々にお伝えする、先ほどの話じゃないですけど、ちゃんとお伝えするというのはすごく大事だなということになるわけですが、まあ、そういう中においてですね、今後の活動をどんなふうにして展開されていくのか、お伺いできますか。
はい、そうですね、やはり私もそのコロナの状況の中で、情報発信というのは本当にすごく難しいなというのを、うん、特にゴールデンウィークのあたりはひしひしと感じていました。うんうん、特に私は地域おこし協力隊なので、はい、地域の皆さんとよりこうお会いしてお話をお聞きして、でその中から、魅力だったり必要なものを情報発信していくというのがミッションなんですけれども、うん、それがまず難しいというところが本当に壁だったんですけれども、その中でも先ほど申し上げたように、やはり前向きに、うん、この状況を捉えて活動されている方なども、うん、多いですし、むしろ本当に今までなかった視点で今後展開していこうっていう動きも、うん、ちらほら見えたりするところも、はい、面白いなと思っています。はい、で具体的には、今私は先ほどの沼津の方と、はい、あと今後私の担当している沢村と平田地区に特化したメディアの方も立ち上げをしようと考えているんですけれども、はいはい、でまず沼津の方は引き続きですね、メンバーとともに、うん、コンセプトであるゆるくというところを忘れずに、うん、まず私たち自身が楽しんでこう情報発信をするっていうところを大切にしながら、うん、沼津の皆さんに本当に長く愛されるメディアになっていくように貢献していきたいなと思っています。はい、あと沢浦ヘダの方に関しては、こちらの方もまだ私もこの地区に関して勉強させていただいている段階ではあるんですけれども、うん、少しずつそうですね、気をつけながら地域の方たちによりお会いして地域の魅力を知りながらですね、どちらかというとこちらのメディアの方は、ターゲットをより外の方たちに向けて、うん、この地域特有の財産、うん、先ほど申し上げた豊かな自然だったりとか、うん、人の取り組みだとかをこう紹介するようなメディアにしていけたらと思っています。それらの2つでこう情報発信をすることで沼津の魅力をより内外に発信をして、はい、盛り上げていけたらいいなと思っています。
ありがたいですね、
これからますます期待をさせていただきたいところです。では最後の質問いきましょう。
そうですね、最後ということでございますので、せっかくの機会ですからリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、そうですね、先ほどもちょっとお伝えしたんですけど、本当に沼津魅力がありすぎて、情報発信担当の私は、もう、その情報発信の能力がついていかないくらいネタに溢れています。はい、どうしよう、もうこれもこれも取り上げたいっていう状態なんですけれども、うん、やはり一番興味があるのは人なんですね、私は。はい、なのでより多くの人たちにまずお会いしたいなと、もちろん今コロナの状況なので気をつけながらにはなると思いますが、より多くの人たちとお話をしてお会いして、うん、でこの皆さんにまず魅力をぜひよかったら私に教えていただきたいと思っています。はい、でそれらをもちろん私の方からも積極的にこの地域の魅力を発見するようにしていくんですが、
うん、
はい、でそうですね、それをすることで沼津にいい循環が生まれるようにしていきたいので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあ、今伺っていて思うのはやっぱりそういう意味では地域の皆さんと一緒に作り上げていくメディアなのかなというふうに市長感じますね。
そうですね、地域の皆様方はもう普段その地域にいますから当たり前になってしまっているということで、うん、そのこと自体が宝物に見えない場面というのがあるんですよね。
はい、
だけど今回まあ地域おこし協力隊という形でですね、はい、まあ、地域の魅力というのをいろいろと探りながら、また地域住民の皆様とですね連携してながらってお話をいただいたところなんですけど、
はい、
そういうことによって地域の皆さんもですね、あ、こういうものというのはいいものなんだとかですね、
うん、
外から来られた方にとっては本当にいいものなんだなとかっていう認識を新たにするということは、最終的にはその地域の方々が地域のもの自体に対してですね誇りを持ったりとかですね、
はい、
愛着を持ったりとかっていうのにつながるんですね。
はい、
だそういう意味でですね、いい意味での、ね、相乗効果っていうのものすごくあると思いますので、
はい、
ぜひともですね、
はい、
まあ、今まで培っていらっしゃったいろいろなノウハウもあると思いますので、
はい、
そのあたりのところを活用させていただきながらですね、地域おこし協力隊としてぜひとも頑張っていただきたいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
ということで今日は、まあ、私たちもラジオですから一つのメディアだと思ってますけれども、時にはいい仲間として、時には良きライバルとしてですね、
はいはい、ぜひ
いろいろと地域の魅力をね、お互いに上手に発信していけたらいいななんていうふうに思いながらお話を伺うことができました。
はい、
はい、
学び大きかったですね。
学び大きかったですよ。
はい、
やっぱこのワンヌマというコーナーで市長からもいろいろ私学びますけれども、お越しいただいているゲストの皆さんとのこう3人のトークの中で学びっぱなしですからね。
私もそうですか。
そうです、
学びっぱなしです。
そう考えるとこの番組は広報番組兼ねてますけど、教養みたいな番組でもあります。
いいですね、
部分も兼ね備えてますよ。
はい、それぞれのスキルアップにつながるみたいなね。
はい、そうです、リスナーの皆さんもぜひお勉強につなげていただければと思っておりますので、またぜひね、地域の魅力を、私たちに教えていただければと思いますし、私たちも取材をしてそれを上手に発信していきたいなと思います。
はい、
ということで今日はですね、沼津通信代表で地域おこし協力隊の青木恵美さんにお話を伺ってまいりました。青木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。